たをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を過ぎました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当て、女性がより生き生きと活動できる、そういった世を目指して情報発信していく番組です。今日も横浜ウーマンズライツ協会理事の重内ひろみさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。そして毎回素敵なゲストをお迎えをしております。本日のゲストは横浜市サービス協会理事長でいらっしゃいます池戸敦子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、横浜市福祉サービス協会理事長の池戸です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日も元気にいきたいと思いますけれども、重内さん、最近かなり寒くなってきてますけどね。
今日もちょっとさっき打ち合わせが終わってトイレ行っただけでまた冷えちゃいました。
皆さんね、どうですか、
ね、急に寒くなってきて、はい、なんだろう、外で、まあ、なんか今までちょっと暖かかったじゃないですか、はい、例年に比べても、なかなか冬を実感していますけれど、はい、年取ってくると腰が痛くなったりするので
池戸さんもいかがですか、これ急に寒くなってまいりましたけど、特に
そうですね、寒いけれども走るのにはなかなかいい季節なんです。
そうなんです、池田さん ね、もうずっと走ってるんです。
そこはまたちょっとお話を伺いたいと思いますけれども、もうこの番組恒例でまず自己紹介をしていただくということですので、はい、申し訳ないので簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はいはい、
先ほど申し上げたように横浜市福祉サービス協会の理事長を今務めておりますが、というか去年の4月ですね、横浜市役所を退職しまして、今の協会の理事長になっています。横浜市ではですね、最後は総務局長ということで辞めたんですけれども、なんと38年の間に辞令17枚もらいまして。
辞令17枚ですか。
ほぼ2年ごとに転職をしているイメージですね。
そうですか。
いろんな仕事があるのでね。
そうなんです。
でもそれにしてもすごいですね。
まあね、でも私たちはね、なんか、女はそんなようにこき使われることになってます。
もう早くもそういう話が出てまいりましたけども、はい、
まあでも本当に金融からものづくりから、はい、多分社会にある仕事は何でも行政の中にあるので、そういう意味では移動って面白かったですね。
楽しいですよね。
逆にですね、
ゆりかごから墓場までっていうふうに、
ああ、なるほど、いろんな仕事があって、はい、そういうところで、まあ、お仕事をされて、はい、はい、
で趣味は他にも、
はい、ね、あ、そうですね、趣味はですね、先ほど申し上げたように、まあ、ジョギングというと軽いんですけど、はい、マラソンをやってまして、
フルマラソンですよね、
はい、ただフルマラソンは7回走ったんですけれども、ね、去年の3月に東京マラソン2回目なんですけど、はい、一応走って、これで走り止めにしようかなと思っていて。
あら、走り止めですか。
やっぱりね、結構体につらいですね、
マラソン、フルマラソン。
私の場合は5時間半ぐらいシャッフルしてるわけなの で、
あ、そうですね、
相当体の負担はあるんです。ただ、はい、すごく楽しいですよね、走り切った時のゴールの楽しみ。
皆さんそうおっしゃいますよね、マラソンってこの長距離の方って、やっぱりこう走るのが楽しくて、もうこれで終わりにしようと思ってもまた続いていくと。
そうですよね、ほらランナーズハイとか言うじゃないですか、
アドレナリンがバンバン
出ます、
出ます。
そう、1回目の東京マラソンの前日に鼻血出ちゃいました。ドレナリン
もう走ってない、走ってない、走る前に、
前日にね。
ああ、期待で、でも東京マラソンってやっぱりね、我々が見ててもはい、ちょっと別格のマラソンみたいな感じがしますね。
そうですよね、
やっぱり観光地が上手に結ばれていますし、あとやっぱり沿道の応援もね、すごくすごいですよね。もう本 と走り切ってゴールした時の感動っていうのは、まあ、横浜マラソンも走りましたけど ね、まあ、同じですよ。すごくいいです。 あと、まあ、趣味でいうと着物が趣味でございまして、
はい、そうなんですよ。だからウーマンズライツに、
そうですね、
はい、母が私の成人式に縫ってくれた着物を寄付させていただこうかと。
ありがとうございます。
一緒にウーマンズライツ協会の、ね、活動の中でありましたよね、
はいはい、そうなんですね。きっかけになった振袖プロジェクトですから、
はい、それにもご協力いただいたという池田さんでございますけれどもね、はい、はい、まあ、この後いろいろなお話をしていただくということですので、まず1曲挟みたいなと思っているんですが、まずお選びいただいた曲がサザンオールスターズのラブアフェア秘密のデートですけど、これはいろいろね、
サザンじゃなくて桑田君の歌なんですね、はい、これ実はですね、はい、これ1995年になるんですけれども、はい、まあ、桑田さんの方からというかサザンの方からですね、ぜひ横浜のリンコーパークでコンサートをやりたいっていう、まあ、お申し入れをですね、私当時市長のそばで報道関係の仕事をしていたんですが、はい、いただいてですね、まあ、リンコーパークってそんなに広いところじゃないんですけど、あそこに5万人のイントレを組んで、当時の名前で言うとホタルカリフォルニアっていうコンサート
そうそうそう、懐かしい、
うん、そうそう、今はなき西城秀樹さんの YMCA で飛び入りした、はい、コンサートで伝説のコンサートなんですけど、それをね、横浜市としてはいろいろなこう便宜を図りながら、開催をするという条件の一つとしてですね、はい、一つはその1994年に開催された第10回の横浜国際エイズ会議、はい、これの広報に協力してください、まあ、条件ですよね。
条件がね、一つ、
私たちの側からの条件が一つ、はい、それから二つ目は横浜の名所を織り込んだ歌を作ってくださいって、は
い、ですね、
そうですね、はい、アミューズさんは一応これ OK してくださって、それは1994年とか95年の話ですけど、はいはい、この曲は1998年に当時のお約束の、まあ、成就としてですね、作っていただいた曲なんですね。私今でも桑田さんとのツーショット写真持ってるんです。
そうなんですよ、はい、池戸さんのフェイスブックをぜひ紐解くと出てきます。
素晴らしいですね、
はい、そういう思い出の曲なんです。で、はい、もう横浜の観光名所がいっぱい出て
ね。そうですよね。ですから、すごいいい歌で、私も好きで、まあ、僭越ながらカラオケで歌ったりとかもしますけども
ありがとうございます、
内容的にはちょっとっていう歌、
テーマですね、テーマはね、内容というかテーマは ね、テーマはね、
でもやっぱり情景が浮かんでみますよね、マリン・ルージュからのところで、
はい、いい歌ですよね、
はい、じゃあそういう思い出の歌を最初にお送りをいたしたいと思います。それでは桑田佳祐さんのラブアフェア秘密のデート、どうぞ。時刻は午後7時13分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして今日も横浜ウーマンズライツ協会理事の重内博美さん、
よろしくお願いいたします、はい、
そしてゲストの横浜市福祉サービス協会理事長の池戸敦子さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初の曲、ラブアフェア、いい曲です、やっぱり、
はい、
これランニングっていうか練習の時に、
そうなんですよ、私マラソンといってもそんなに速くないので、はい、フルマラソンだと5時間半ぐらいなんですけど、
でも5時間半でもきっちり完走されてるっていう、
は
い、
そうですね、だから曲にすると70曲ぐらいいつも用意してるんですけど
なるほど
5時間半分は
そうそうそうそう、でその70曲はやっぱり元気が出るビタミン曲を入れていて、はい、 その中から今日は ね、リクエストさせてもらってます。
これから、ね、出てくるのもそういう時の曲だということで、はい、そこでねバラードとか流すと途端にね、
テンション下がっちゃう、
下がっちゃいますね、
でバラードでちょっと休んだりとかねそういうのあるかもしれないんですけどね、はい、ありがとうございました、はい、さあそれでは続いてのお話、重吉さん、
そうですね、まあ、ウーマンズライツに振袖のご協力とかもいただいてますけれど、はい、彼女は横浜市でも男女共同参画の理事をしたりということで、まあ、この分野 でそして私たちと同志ですけれども、はい、まあ、自分たちも女性 三角っていう意味では苦労してきたので、まあ、その辺のお話を ね、
ぜひぜひ
聞ければなと思います。
私が市役所に入ったのは1984年になるので、そうなんです、金東宝の前夜なんですね、
はい、そうですね、
はい、当時その自分の仕事を選ぶときに、まあ、私あの教職も取っていたんですけれども、はい、やはり一生勤められる仕事というのを考えたときに、はい、やっぱ公務員がいいだろうと思ったんですね、うん、当時商社とか銀行も受けましたけれども、はい、だって面接でね、あなたはうちの働くあの選手たちのお嫁さん候補ですみたいな説明されたら
いきなりです
か、がっかりですよね。
その
ために仕事するんじゃないっていう、
まだまだその
そういう時代でしたよ。
80年代の前半でもまだそういう感じでしたね。
均等法の時なんて、均等法で入った人はかえって気の毒っていうぐらい大変でしたよ、
うん、そういう時代でしたね、はい、でそうやってまあ横浜市に入って、まあ、おかげさまで38年勤めさせていただきましたけれども、はい、まあ、行政っていうのはやっぱり制度面でね、あの男女共同参画があの達成しやすいような仕組みをたくさん持っています。でも女性はね、今多分ね6割ぐらい事務はもうね女性が入ってくるんですけど、それでも管理職になる女性はまだまだ少ない。
横浜でもやっぱり
そうですね。やっぱりその結婚子育て、それからやっぱり承認については、まあいい背中を先輩として見せてくれない、見せられないのかなっていうのもありつつあって、なかなかあの試験制度が横浜市はありますけれども、はい、あの受験率はまだまだ
変わらない
と、伸びてきてましたけどね。
そういうシステムがあってもやっぱり女性の方もこうあえてチャレンジ
を、なかなかね、まあ、昔よりは増えてますけれど ね、 そうそう、でも本当にね、採用した時は女性の方が圧倒的に優秀だなとね、
う
ん、思うんだけれども、ね、
面接をして点数で取ったら全部女性になっちゃう
ね。私たちにとってはそうでしたよね。
ちょっと男性の私としてはちょっと立場がなくなる感じですけど、
それはね、女性の方がやっぱり成熟が早いので、22歳ぐらいで面接すると圧倒的に女性の方が
大人なんです。
大人なんです
よ。そうかもしれないです。
男性が落ち着いてくる、追いついてくるのって30ぐらい。
自分は22 の、 その大学の4年生あたりだと確かにそうかもしれないですね。
でもね、ここみたいに、震災大 FM さんみたいに、はい、あの大学生のうちから起業するとか、うん、はい、組織の長として頑張るっていうのがあればね、うん、そのもう卒業した頃にはだいぶ大人になってると思います、
うん、ありがとうございます、ね、お褒めの言葉を今あのミキサーを担当している小島君がそうですそうですってうなずいておりましたけどもね、頑張っていきたいと思いますが、
まあ、ただそうやってね、面接してこの子はいいなって思った女性も10年ぐらい経つとね、あのキラキラした子はどこへ行っちゃったのっていうようにやっぱりなっちゃってるのが、とてもその人材育成をね、仕事でやってましたけれども、とても残念で、それはやっぱり背中を押していくその上司とかね、やっぱり管理職のやっぱり課題でもあるので、まああの長く横浜市の中ではそういう背中の押し方とか、男性のやっぱり管理職の意識を変えていくとかっていうところに力をやっぱり入れてまいりました。
そうなんですよ。あと一方でやっぱりこの女性のモデルケースの人が、ね、近くにいると、まあ、例えば池田さんを目指して頑張ろうっていう、そういうのもあるんでしょうけど、
いやあのね、しげしさんもそうなんですけど、あのね、フルモデルにはならないんですよ。
あまりにも
人はそれぞれね、やっぱりいろんな個性が、それを目指して
あまりに二人がすごすぎて、私はとてもあの二人のようにはなれないわってこう諦めが出てきちゃうのかもしれない
です
けど、
それでね、あの言ってるパートモデルでいいんですよ、はい、あの人のこういうところは参考になるな、あの人のこういうところは参考になるな、う
ん、
フルモデル無理無理、あのそれはね、人それぞれ価値観もある、でもやっぱりパートモデルをこうなんていうのかな、あの示せるようなあの存在は結構いると思うんですね。だからだいぶ変わってきてると思いますよ。
あとメンターっていう制度を、ね、作ったり、
私は何かこうやっぱりこう上司がね、尊敬できる上司とか、こう一つで全部みたいですけど、こうやって集めてくる感じなんですね。
そうそうそうそう、私はそれでいいと思ってます。
そうですよね、だから、その人の生き方そのものをこうモデルにしようとするととても大変なんですけれど、ね、ここはいいところって、私はこれならできるかもっていう、
この人のこういうところはできるなとかね、この人のこういうやり方は真似してもいいなって、
そういう考え方ですと確かにもう少し楽にこう見えますね。
そうです、
あの人みたいになりたいけど、とても無理だなではなくてという、
はい、
なるほど、
はい、
ね、あのあれなんですよ、なんていうか私たちあの とても仲良しなんですけれど、はい、少しこう集団がありまして、もうそれも全て卒業したんですけど、
は
い、だけどもその軍団はもう本当に別格みたいにされちゃうので、それはそれでねモデルにはなりにくいっていう、
ね、そうね、でもまあ、なんか残してこれたんだったらそれでもいいのかな
って。今、ね、おっしゃられたようにパートパートで、例えば重吉さんのこういうところ、池戸さんのこういうところっていうのが
面倒見がいいんですよ、
だから重吉さんみたいにね面倒見が私も良くなりたいとかっていうのも一つですもん
ね。面倒見というかね、人材育成を仕事だけじゃなくてやっていくっていうのは大事だなって思ってるので、
まあ、男性としてもそういうふうになりたいし、私もまあ以前はね勤務してましたから、そういうのでパートのモデルに慣れていたらとは思いますけど、ちょっとその辺はね。
そうそう、で池戸さんはまた他にも、市役所の中だけじゃなくて、そのネットワークをちゃんと持ってるので、その辺の話もちょっと。
あ、そうですね、私やっぱり市役所の中とても狭いと思っていて、子供をだいぶ遅くにね妊娠をしたんですけれども、働きながらやっぱり仕事も、まあ、バリバリもう当時課長補佐だったもんですから、続けるときに、やっぱり外のネットワークに力を求めて、麦畑っていう当時ね、パソコン通信から始まったコミュニティがあった。
懐かしいですね。
そこから始まって、まあ、インターネットのサイト、一番多い時で4000人ぐらいいたのかな、でそこで知り合った女性たちはやっぱりワーキングマザーのサイトだから働いて仕事もして、そして自分のやっぱり人生も謳歌するっていう、この仲間とつながれたのがすごく強くて、今も全国にいますけど ね、お付き合いをしています。本当にいくつになってもみんな元気、元気を、だから
そういう元気な人たちが集まってきてる集団だから元気なのか、それともそういう集団の中に入っていくことでよりこう元気になっていくのか、
多分ね両方元気だけど、そうそう、つながることでまたもっと元気、
今のお話があったら課長補佐とかでしたら結構日常のお仕事もお忙しいじゃないですか。その中でまた外にこういろいろ求めていくとなると、結構いろいろ大変、もう普通の人はそこの仕事だけで手一杯っていう、
そう、だからなんていうのかな、やっぱり家のことって必ずねついてくる、家事とか、そういうことついてくるじゃないですか、でもそれは自分がやらなくていいものは私思いっきりアウトソーシングをしていたんですね。
この人はしっかりアウトソーシング、
家事のアウトソーシングですね。
そうです、それはね私市役所の時もよく部下に言ったんだけれども、別にあなたがやらなくていいところは、外のサービス使えばいいんじゃないって、
お掃除とか、
そう、お掃除とか、うちは私はもう基本外注なので、
なるほど、
だから金曜日に入ってもらって、土日は綺麗なお部屋で、夫婦でゆったり過ごすと、
それはちょっと経済的なところ
お金持ち
そのために働いてるって思えばいいのではないかと、
それで綺麗な部屋で美味しいお食事
と、だってこんなキーとかなりながら家事分担とか、やっぱり良くないじゃないですかね、そういう考え方も一つあるってことですね。自分でやりたい人もいるかもしれない、でもそれをアウトソーシングして自分の時間を作って違うことをするって、そういう選択があってもいいじゃないですか。悪いことじゃない、
そこの選択が思い切ってできない方が多くて、悶々としているとかね、そういうことになっている。なるほど、外注、
かなり早い時期から ね、
そうですね、
出ましたね、
子供0歳の頃からアウトソーシングしてますから、
ちょっと参考になりますね、そこの辺、まあ、ちょっと経済的な問題はあるかもしれないですけど、でも分担とかそういうのも含めて、
そうです、そんなに高くないサービスを使ってましたんで ね、
そうですよね、
1日2時間週に1回だけとかね、決して無理じゃない
でしょ、そういうのができるので、
ですね、
男の人が1回外で飲むのと同じぐらいですよ。
そうですね、申し訳ありませんちょっとそういうお話を今伺ったところで、またちょっと一曲よろしいでしょうか。選んでいただいた歌は AKB48 の Give Me 5ですけど、これはもう元気になる歌。
そうですね、やっぱり AKB って永遠に元気がなる曲だと思いますけど、Give Me 5ってこれハイタッチを、ハイタッチなんですね。
あ、じゃあ乾燥した、マラソンの乾燥した後のこのハイタッチ、
すごく元気が出る曲ですね。ノリノリで走ってます ね、 これ聞きながら、
AKB48 はみんな本当ノリノリですよね、フライングゲットとかいろいろありますけど、それでは続いての曲をいきたいと思います。 AKB48 の Give Me 5、 どうぞ。 時刻は午後7時30分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして横浜ウーマンズライツ協会理事重内博美さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そしてゲストの横浜市福祉サービス協会理事長の池戸敦子さんもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
AKB のギブミファイブ、元気出ました。なんかあのスタジオの中でもこうなんかハイタッチしそうな、はい、そんな感じですけども ね、さあ続いてのテーマは、
そうですね、話が、ね、盛り上がっちゃって、ちょっとこのテーマだと池戸さんと一晩中喋ってられるんですけれど、ね、まあ、ぜひあの言いたいことたくさんあると思うんですけど、まあ、これからを、ね、担う、未来を担う女性たちに伝えたいこと、そしてまたその後は男性に伝えたいこともちょっと聞きたい。
そうですね、男性に伝えたいことを私も聞いてみたいなと思います、ね。はい、
まずですね、やっぱりあの未来を担う女性に伝えたいっていうことも一つなんですね。仕事を手放すなってことですね、はい。であの、まあ、これは私が知っている事例なんだけれども、まあ、知っているその麦畑の夫婦がいましてね、うん、はいはい、でご主人がリストラに会うわけですよ。2人でまあ稼いでたんだけど、はい、その時はまあ彼女がしっかりと支えて、うん、でそのおかげでリストラになったからって言って急いでその就職を探すんではなくて、うん、はい、1年かけて自分のスキルを磨いて、そして新たな就職先を時間をかけて選ぶことができた。その間だって彼女がしっかりと支えたから、はい、ね、で今度は彼女がまあちょっとあの東日本大震災に絡んで、はい、今度は彼女の方の仕事がダウンした時は今度は遠方で彼が支える、はい、結局ね、はい、あの人生ってあざなわ縄のようにですね、いろんなことが起こるわけですよね。その時にやっぱり両方で支えるために、うん、女性って仕事手放しちゃいけないと思うし、はい、あとやっぱり自分が食べていく過程っていうのは常にきちっと持っているっていうのは私とっても大事だと、その、あの2人を見てて思ったんですよ、
はい、本当にそうですよね。
それでね、もう一つはその仕事もね、ずっとそのキャリアのトップでバリバリ働くことだけではなくて、うんうん、それは時にねトラックダウンしてもいいと思うんですよ、はい。あのスピードトラックを走っているのが、その、まあ、走行車線じゃなくて譲り合い車線に降りてもいい、はい、でそういうのをトラックを行き来しながら仕事はきちっと続けていく、どんな仕事であってもね、それは私すごく大事だと思うので、これは言いたいね。
私も絶対そうだと思っているので、
うん、そうですね、お二人を見てるとなんかそういう感じがひしひしと、はい、やっぱり仕事はやめてはいけない、うん、で今言われたように常にこう例えば課長になりました、うん、管理職になりました、もう全力でやらなければいけない、うん、でもそのうちにボロボロになってしまうっていうこともあるんで、時によってはそこから少しこうトラックダウン、うん、なかなかトラックダウンのこの決断が、うん、女性は特に一回ダウンするともう戻れないんじゃないかとかっていう、そういうの
は、そんなことは、ね、ないと思うんですね、で今やっぱりあの時代的には女性も働きやすくなってますから、に同じところで、はい、私たちみたいに、ね、30年も40年も仕事をするっていうのは結構まれで、皆さん転職をしたり仕事を変えたりしながら、まあ、自分のキャリアアップやそれからそのキャリアのステージに合わせて働き方も選べるようになっている、まあ、だいぶ昔に比べると正規非正規の給料差もだいぶ、ね、
まあ、
まだあるけど、
ね、
まだまだあるけど、はい、まあ、そういう意味で言うと常に自分 の、 その経済の糧を持っているっていうことについては、まあ、社会だいぶ追いついてきたと思うので、そこで全くやめてキャリアが全くないっていうとですね、はい、まあ、これも前市役所に行った時、はい、自分の部下が亡くなった時にその奥さんが働いた経験が全くなくて、
専業主婦
でその後も路頭に迷ってしまうわけですよ。
そうですね、
でそういうのを見てた時にやっぱりパートでもそれから非正規でもそれからまあ本当に週3日の正社員でも、はい、いろいろな形でその仕事を持っていれば、
ね、今結構選択肢もね、
そうそういうあのやっぱり働き方、いろんな働き方があるんでね、
う
ん、
確かにそうかもしれないです ね、 あの男性の立場でも本当に奥さんが専業主婦で、うん、自分がもし例えばダメになったり、うん、リストラになったらどうなるんだろうってこうなりますよね、 そうなんですよね、うん、
保証がないわけですから、うん、その先まで、ね、うん、ずっと旦那さんが稼いでくれるっていうね、うん、保証はどこにもないので、
ね、ある時突然なくなるんだよね、私も前の旦那が事故死してますので、ある日突然
いなくなっちゃうわけです
ね。そうですね、自分私の放り出されてしまうというか、ね、
私の家事の7割を担っていたものがいなくなってしまうという。
とてもいい人だったんです、ね、
まあ、そういうこともある中 で、 で、ね、本当に仕事を手放すなっていうことはぜひ女性には言いたい。それから男性にはね、はい、やっぱり人生は今言って共同作業なんで、それは家庭を支えていくのもそうだし、家事って別に生きていれば必ずついてくるので、だからそれも両方でやる、で一人で全部背負おうとすると結構男性辛いじゃないですか。
辛いですね。
だからそれは時にはさっき言ったようにね、女性の方にちょっと手を貸せてもらって、自分の勉強したりね、そういうことする時間があってもいいし、時には泣いてもいいんじゃないかなって、
そうですね、
私は思ってますけどね。
そうですね、はい、ですから共同作業、まあ、お互いにね助け合ったりとか、
うん、
そういう形 で、
うで、う
ん、まあ、仕事のそういう面もそうですし、まあ、家事もそうですし、
う
ん、
そうですね、
やはりね自分で頑張ってても、うん、いつ何時倒れるかもしれないですし、いろいろありますから、その時に大丈夫よって言ってくれると、うん、で逆に、まあ、家内がそういう状態になったら大丈夫だよ、
う
ん、お前何とかするからみたいな、そういうお互いの、
う
ん、まあ、
弱みも時には見せ合うっていう、
ね、なんかこうその話すことで結構解決するような悩みとかね、自分で、
ね、
仕事上でこう、うん、もうダメだみたいなんて、そんなの別にいいんじゃないって言われたら、お、そんなもんかみたいな、
そうですよね、そういうのあるじゃないですか、ね、
なんか仕事辞めたいなって言うと、辞めちゃえばって
言って、辞めちゃえばみたいな、
いいんじゃない、
いや、いい
んじゃない
、いや、もうちょっと頑張ってみるよとかって言って、まあ、そういうのありますね、やっぱお互いにそう弱みを見せてもいいし、共同作業でお互いね、昔のことわざというと、なんとかの鍋になんとかの蓋みたいなね、そういうのもありますんで、そんな形でやっていければより良い、
ね、
生活ができていけると思います。
麗しいですね、そういう形の方が、
はい、そういう形で、まあ、ありがとうございました、はい、それではまたここで一曲、はい、よろしいでしょうか、
はい、
冬ですね、
冬ですね、
広瀬香美さんの愛があれば大丈夫、はい、これは何か、は
い、これも当然ビタミン曲で、はい、マラソンの私の中に入ってるんですけど、はい、やっぱ冬のビタミン曲の定番は広瀬香美ですよね、
そうですね、
はい、はい、ということで
愛いっぱいの同性ですけどみたいな、はい、
はい、この曲を選びました、
いきましょうか、それでは、はい、それでは広瀬香美さんの愛があれば大丈夫、どうぞ。時刻は午後7時42分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして横浜ウーマンズライツ協会理事の重内博美さん、引き続きお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして横浜市福祉サービス協会理事長の池戸敦子さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今ですねメッセージが届きました。
嬉しいですね、今日もトラさん
です。トラさん、結婚したばかりですが、とても参考になるお話でした。女性の働き方を考えてみます。ありがとうございますということで、いやー嬉しいですね。
嬉しい反応ですね、池戸さん。
ですから、お仕事は辞めないでくださいねということですよね、はい、まず。
そうです。仕事は手放すな。
はい。はい、ということで嬉しいお便りをいただいたところで、さあ残り時間もだんだんとわずかになってまいりますけど、今日の最後のセッションテーマは。はい、
そうですね、まあ、はい、今福祉サービス協会にいらっしゃるので、はい、まあ、今の現状とかね、はい、見えてきてるところをぜひ、はい、PR も兼ねて
お願いいたします、
はいはい、お願いいたします、はい、
まあ、私がいるこの横浜市の福祉サービス協会っていうのは、例えば地域やプラザで言えば今21箇所、はい、委託運営をしていたり、まあ、基本的には高齢者福祉、それから障害者の福祉などになっている団体です、はいはい、職員4000人ぐらいいるんですけれども、はい、まあ、横浜市の各所でですね、はい、福祉の現場をお支えしているんですが、まあ、よく言いますよね、今ある仕事の6割って10年後なくなってるよってよく言われますけど、
そうですね、
そういう中でもやっぱり残るのは、はい、こういう手を必要としている福祉の現場の世界って、はい、これ、
ね、
絶対にやっぱりね、いくら AI が発達したり、
ね、DX
だった
り
やっぱり残るところなんですね、はい、とは言いながらこの福祉業界今すごく人がやっぱり足りなくてですね、はい、担い手が少なくなっています、うん、まあ、そういう中で、まあ、私としても DX とかその、はい、 ジムをなるべく簡便にしながら、はい、本来人が手をかけなきゃいけないところになるべく、ね、はい、まあ、重心できるようにということで、うん、今いろいろな施策を進めていますけれども、はい、まあ、本当にうちの協会はですね、まあ、何がいいのかっていうと、やっぱり利用者さんと、はい、それからご家族と、はい、そして介護する側も笑顔になれるような、はい、やっぱりそういうサービスを ね考えているんです ね、
そうですね、
はい、昔越智豊子さんっていうね、はい、介護のいろいろコメンテーターをされる方がこうおっしゃったんですよね。介護をプロに任せることはね、決して家族として恥ではないんだと。
あ、なるほど、
うん、家族が笑顔で、はい、そして利用者、まあ、はい、お父さんだったりお母さんだったりするわけですけど、その人に笑顔でやっぱり、うんうん、対応できることが本人にとっては一番幸せなんだっていうことをおっしゃってましたので、うん、まあ、利用者だけではなくて家族を笑顔にする、 そして、やっぱりどうしても、介護する現場っていうのは体の負担もありますので、はい、私たちの協会はですね、ノーリフティングケアということで、はい、抱え上げない、持ち上げない、引きずらない、まあ、こういうですね、特別な器具を使うわけではないんですが、やっぱそういうテクニカルな部分もしっかりと検証しながら、まあ、利用者の方も、心地の良い介護というのを目指しています。それから去年の秋にオープンしたんですが、私たちの事務所は桜木町にあるんですけれども、はい、福祉用具センターというショールームを新たにリオープンしました、はい、本当にこの福祉の用具って杖から車椅子からリクライニングベッドまでいろいろあるんですけど、本当に技術革新が早い世界なんですね、でこういうものをやっぱり手に取って実感していただけるショールームということで、オープンしていますので、うん、ぜひお近くにお立ち寄り、ね、来られた方はお立ち寄りいただければと思います、
ね、やがてね、私たちもお世話にな
る、そうです、必ずお世話になると思いますんで、ね、
いいんですよね、そういうものってね、
そうですよね、ですから先ほどあったこう分業でもないですが、アウトソーシングっていうか、うん、そのどうしても、ね、自分の母親父親自分で見たいんだっていう、うん、それも必要なんでしょうけど、うん、でもあるところは、ね、任せたりとか、うん、そういうことで少し余裕を持って笑顔になって、うんうん、皆さんが笑顔になれれば、この福祉の業界っていうか、そういうところはね、もっともっとこう、うん、なんていうか注目されたりっていうようになると思うんですよね、
はい、うん、必ず皆さんね、関わる部分ですよ ね、
そうですよね、
はい、本当にこういうところを志してくれる若い人ももっともっと増えてくれるといいなというふうに思ってます。
もうそういう最先端の設備もありますし、今はだいぶね、待遇も少しずつ改善されてきてますし、
雇用条件が、ね、良くなることもね、大切、
はい、もちろん大事です
から、やっぱり若い方がね、率先してね、ここで働きたいっていうのは、そういう業界、そういう施設になってもらいたいですよ ね、
いいですね、それを目指して、
そうすれば我々も安心して年を取っていけるというか、そういうところですけどもね、はい、本当に今日はありがとうございました、
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介です。最初の加盟店はヘアサロンリッチさん。お客様に愛されるサロンへ。髪や地肌のお悩みは人それぞれ。不安な気持ちやなりたい理想の髪型も人それぞれ。リッチはお客様の気持ちに寄り添い、 一緒に悩みを解決し、理想の髪に変えていくサロンです。連絡先 045-367-8720、 045-367-8720。 営業時間は午前9時から午後9時まで、定休日はありません。住所は横浜市金沢区農研大通り 1-7 島屋本店ビルの1階です。クラブシーサイド FM 会員の皆様への特典といたしましては、炭酸クイックスパ無料ということです。続いての加盟店、日本料理桔梗亭さん。四季折々旬の素材たちはその一つ一つにその時その時の味わいを持っている。その味わいは美味にこだわる職人により形をなし、彩られ香りを放ち、人との出会いと同様に味との触れ合いを演出する。旬の味わいを楽しむこと、それは人と味との贅沢な一期一会。桔梗亭の懐石弁当をお楽しみください。連絡先 045-785-0901、 045-785-0901。 営業時間は午前11時半から午後2時半、夜は午後5時から午後9時半までです。配達は金沢区のみ、お昼のみとさせていただきます。定休日は木曜日です。住所は横浜市金沢区芝町 347-9。 以上、加盟店のご紹介でした。
85.5 Kanazawa Seaside FM.